前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月後半のゲストです。本日はフリーライターの悦子クリシーさんをお招きしています。悦子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ突然のオファーにもかかわらず、心よくお引き受けいただいてありがとうございます。
光栄です。ありがとうございます。
は
い、
実は、悦子クリシーさん、タクシー悦子さんというお名前でご存知の方も多いかと思います。最近ではですね、2000年に、ま、日本語版で出版された沖縄、海を渡った米兵花嫁たちの英語版、沖縄 GI ブライズを、英語版を、まあ、出版したということで、紙面で、おなじみの方も多いと思います。本日は、その、悦子クリシーさんに、この、英語版を出版した、まあ、いきさつなど、まあ、この内容についてとですね、あと、最近アメリカどうなってるのと、私たちも気になっておりますので、その辺もお伺いできたらと思いますので、20分間よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、まず、そうですね、悦子さん、悦子さんとお呼びしましょう。はい。はい、実は私と悦子さんの出会いは、かなり古い、2001年でしたっけね、沖縄ケーブルネットワークに私が入社した時にニュースキャスターをされていたのが、悦子さんだったんですね。はい。まあ、以前、沖縄タイムズで記載されてね、はい、それから、独立してという活動なんですけども、その頃はちょうどアメリカの同時多発テロの、
はい、
翌日入社という私がそういう感じだったので、はい、悦子さんがニューヨークとつないで、はい、いろいろ電話で、ね、つないで、放送していた、ああいうドタバタの中でやっぱすごい女性の先輩がいるなと尊敬して、今日に至るわけなんですけども、
とんでもないです。
あの時もキャスター初めての挑戦だとお伺いしましたが、よくテレビの世界に新聞から飛び込もうと。
まあ、とても戸惑い多かったんで、とても拙いキャスターで、なんか視聴者の皆さんには申し訳ないぐらいだったんですけれども、私自身としては非常に楽しく、そしてまた新聞とは違った意味でのね、そのインパクトっていうか、いろんな意味で勉強させていただきました。とてもありがたい経験だったと思ってます。
当時もお伺いしましたが、やはりその話が来た時に、これ面白いじゃない、やってみようと。こういった好奇心といいますかね、積極性というのがやっぱりすごいな、世界中をね、まあ、谷かけて活躍されるだけあるなと、まあ、私が、悦子さんの当時のね、年齢でできるかなと思ったら無理だなと思ったことをありありと覚えていますけども、そんな悦子さんに今回は、またね、今はアメリカでご活躍ということで、その辺のお話を伺います。はい、まず、2000年に出版されました、沖縄、海を渡った米兵花嫁たち、タイトルに親近感を持つ方も多いと思うんですが、はい、この本を書くに至ったいきさつ、そして本の内容について教えていただけますか。
はい、私は、1980年代初めの頃に、はい、一度仕事でアメリカ行きまして、はい、でその時は、まあ、2週間ぐらい、まあ、素通り仕事だったんですけれども、アメリカやその広さとか、アメリカ人のこの心の広さとか、そういった風なのを見て、ここはもう一度来たいな、もう一度じっくり見てみたいなっていう国だなという風にして、そういう思いを抱いて2週間の旅を終えて帰ったんですね。で、県の人材育成財団の社会人留学制度を受験しまして、で、その時は1989年で、私は子供が3人いたんですけど、子供たち3人を連れて、ニューヨークに行きました。で、ニューヨーク行きましたら、向こうで沖縄県人会、ニューヨーク沖縄県人会の方々に大変お世話になりまして、で、そうですね、もう食事会、はい、それから私の家に遊びに来て、で、サンクスギビングなんかの時なんか、感謝祭の時なんかは、こう、時間を区切ってね、2軒か3軒を回るというぐらい、で、クリスマスの時だなんだって、とてもいろんなところにご招待いただいて、とても皆さんに 大事にというか、とても親切にしていただいたんですね。はい、で、この方たち、女性たちですけれども、交流するうちに、この方たちは、米兵と結婚して、で、そしてアメリカに渡った女性たちだということを知って、はい、で、私としては、まあ、米兵派ならば、沖縄では一般的に国際結婚と言うんですけど、はい、国際結婚っていう場合には、なんかこう、ちょっと本の中にも書いたんですけれども、一般的には、失敗してるよとか、アメリカで惨めな思いしてるよとか、捨てられてる人が多いよとか、で、米兵は、沖縄の女性を翻弄して、で、子供が生まれて、で、妻子を捨てていった米兵たちだよ、みたいな、ことで、聞かされていたというか、私自身の先入観がそういうものだったんですけれども、そこでお会いした女性たちが、とても明るくて、活発で、で、積極的で、優しくって、はい、そして普通の結婚、何も惨めな結婚という印象は全然受けなかったんですね。はい、で、私自身が持っていたその偏見というのを、もっとこの方たちの生活とか意見とか、いきさつとか結婚に、そういうのを知りたいなと思いまして、そこから少しずつインタビューを始めて、はい、そしてこれをきっかけに、いろんな、まあその、県の育成交流財団の留学生は私は1年が限度だったので、はい、ちょっと、中途半端にインタビューをした形で一度沖縄に戻りました。で、その後にまたタイムスを辞めて、で、今度は大学院に入って、で、大学院で勉強しながら、仕事しながら、そしてニューヨークだけじゃなくて、まあ、つてのあるところを頼って、十数箇所の州を回って、そしてそこの女性たち会えるだけ会って、はい、そしてインタビューをして、本にまとめて、で大学院を終えて帰ってきた、2000年に、はい、東京の公文社というところから、はい、出版させていただきました。
なるほどですね。はい、まあ、もともとはその沖縄で言われているような、はい、海を渡った花嫁たちの生活が、ちょっと違っていたというところから始まったということなんですけども、はい、これだけの、まあ、インタビューを重ねてですね、はい、また新たな発見や、あと反響もあったと思います。はい。いかがでしたでしょうか。
はい。私、本の中にも書きましたけど、移民権沖縄と言われて、はい、で、各市町村とかが市町村市なんかで、その移民で成功したとか、ペルーに行ったとか、ブラジル行った、あるいは北米に渡った、ハワイに行ったというふうな移民史がその成功物語として、結構各市町村でこれが記録されている。で、それなのに私その米兵花嫁、まあ一種の移民ですけれども、これを調べたいと、一体数はどのくらいいるのか、何年ぐらいから増えていったのか、で彼女たちのアメリカでの生活はどうだったのか、で沖縄の親族はそれをどう受け止めたのかとか、沖縄の社会はこれをどう見たのかということに対して本当に資料がなくって、で数もわからない、今もわからないんですけれども、で私としてはもうこれは、それと地域的な、はい、広がりとかバランスとか、何年代に多くて、いつ頃から増えていっていつ頃から減っていったのかどうかっていうようなことも全然わからなくて、で私はそれをもう本当にこう英語で言うスクラッチからやるっていう、はい、もう本当に最初からもう自分で、アンケート調査とか、はい、そういうふうなことをしながら市町村に訪ねていってもなかなか資料もなくてというところで、もうとてもその全体像を使うものにとても苦労しました。で、一応全体像を掴んで私のさっき言った印象で、いや普通の結婚ですよ、はい、そんな惨めだらけのものじゃないですよというふうなところで書いていったところで、やっぱり出版した後にね、はい、いろんな方々からお電話やら、それからお手紙をたくさんいただきました、はい、でそのお手紙のほとんどがですね、例えば私の妹も、米兵と結婚してアメリカに渡ったんだけれども、はい、 連絡が取れなくなったと。で、あなた私の妹探してもらえませんかとか、はい、それから私の母も私たちを、日本人との間に生まれた私たちを置いて、米兵と結婚してアメリカに渡ったんだと。で、彼女と、全く連絡が取れてない、どこどこの州に住んでるはずだけど、とか、それから私は、米兵と沖縄の女性との間に生まれたんだけれども、父親の顔を知らないと、で、父親の写真を持ってるので探してくれとかですね、結構切実なって言いますかね、肉親を探してほしいっていう手紙がほとんどでした。で、実は探してあげれた人もいるんですね。私が突き止めていって探してあげた人もいますし、はい、全くもうつてが全くなくて、で、何もやってあげられなかった方々も結構いらっしゃいます。はい、
これは連絡が取れないというのはどうしてそういったことが起こるんでしょうね。
やっぱり言われているところのその妻子置き去りということもあったかもしれませんが、こういう米軍基地があるところで、沖縄だけじゃなくして、例えば私はドイツにもちょっと調査で行ったんですけど、ドイツの場合での国際結婚でも、やっぱりこういう国際、米兵との結婚に対するね、社会の、地域の、見方っていうのはなんか非常に、沖縄と似たところがあって、
そうですか。
家族がもう大反対したとか、それから、米兵はやっぱり、現地の女性たちを置いて、自分たちは帰って行って、もうあと連絡が取れなかったとか、そういう方々の話をやっぱり、他の外国でもそういうことがあるんですけれども、まあ、軍としても、あんまりこういう結婚は好ましくないと。だから、付き合ってることを知ったら、説得して結婚させないようにしたとか、あるいは沖縄の親族も、できれば、こういう結婚はさせたくないとか、それで親族が無理に引き離したとか、あるいは、それから、米軍当局が、上司とかがあんまり結婚させたくないので、他の外国にとか、それから本国に返したとか、で、そうなると、非常にコンタクトが取りにくい。で、沖縄の女性たちも、彼の、出身地とかは、例えばペンシルベニア州とかは聞いてたけど、住所は知らないとかね。で、その後、例えば朝鮮戦争で派遣されて朝鮮に行った、その後の経緯が知らないとか。
なるほどですね。
だからそういうところで、さっき言ったように、国際結婚、もう普通の結婚なんですけれども、一度何かが崩れると、非常に難しいものがあるなっていうのは、やっぱり取材しての感想でもありました。
なかなか周りが、もろ手を挙げて祝福してくれるような環境ではないというところで、いろいろなハードルがあったということですね。はいはい、
そうですね。
なるほど。
特に、日本語版ではあまり書かなかったんですけれども、はい、英語版でね、かなり、私がページを割いて書いたのは、はい、アメリカはもともと非常に白人優位主義、はい、で、移民に関しても、白人は優遇するけれども、はい、なるべく、特に、そうですね、20世紀の初頭ぐらい、非常に労働力を必要としていた頃、例えば大陸横断鉄道を作る頃っていうのは、1900年初め頃、20世紀の初め頃というのは、はい、労働力が必要だから中国からたくさん移民を入れた、はい、で、日本からもハワイの簡約移民といって、はい、政府間交渉でね、移民を入れていた。はい、ところが、大体もうこの建設が落ち着いて、で、アジア人が結構そこで、土地を買ったり、財産を買ったりし始めると、はい、白人からの迫害を受けたりとか、それでもこんなにたくさん労働力をいらないとか、はい、政府もそういうふうな考えになってくる。で、そんな中で日本が力をつけていって、経済的に。で、日露戦争とか、はい、 それから特にもう30年代に入って1930年代に入っていくと、その日本 の、 アジア侵攻が始まってくると、日本からの移民というのを非常に受け入れたくない、でそんな中でその中国人もそうですけれども日本人も含めた、ね、移民を入れないと、アジアからの移民を入れないと、そういう法律が作られてくるんですね、でそんな時に、戦争になって、でそのまま戦争に突入して、そして戦争が終わった後もそのアジアからの移民を入れない法律っていうのはそのまま結構続いていたと。だから多分こちらで結婚した米兵にしても入れられなかった。結婚はね、婚姻は簡単ですよね。アメリカ人でしたら、だいたいその、教会に行って結婚しますって言えばもう結婚になるんですが、移民法で、その、ビザが取れない、入国できないと。そんな感じのところがあって、なかなかその、法律的にも、それから軍も、なるべく結婚させたい、させたくない。で、連邦政府は移民法で規制する。そういう感じでこう、規制がされていた。法律的にも規制されていた。それプラス、例えば親の反対とか、向こうの両親の反対、あるいは軍のね、なんか親からの反対とかっていうふうなことがあると、なかなかそれがね、結婚として成立しにくい、ということはあったと思いますね。
まあ、そういったことが、まあ、英語版の方には、詳細に書かれているということなんですが、まあ、この英語版、まあ、今回出版しようと思った、そもそもの目的といいますか、それをちょっと簡潔に教えていただけますか。
日本語版を出して、で、私の取材に応じてくださった方々読んでいただいて、で、彼女たちが、自分たちをやっぱり、その小さな島の沖縄からここにやってきてね、いろんな苦労もした。で、いろいろ勉強もしたって。で、私の体験をね、子供たちに聞かしたいんだけれども、なかなか伝えてあげられなかったと。で、こういう本の形になったんだけれども、できれば英語版をね、出していただけたら、これを読んでもらえれば、自分のその苦労とか、体験とか、自分のその、要するにアメリカので生まれた子供たちに対して沖縄のことがね、もっと語れるのに、というふうなことを何人かから言われて、で、私も、それができたら本当にいいな、というふうにして思いました。
ですね。ぜひ、英語版、日本語版、手に取っていただきたいと思います。それでは、最後にですね、なりますけれども、アメリカの今の、状況ですね、生活感を、踏まえまして、そのお話と、また今後、また、悦子さんどういった活動をしていきたいのか、ということをお伺いします。
私は先ほど申しましたように、89年に1年行って、で、90年代に、まあ、大学院もあったので、その時に6年ぐらい。で、それから、再度、アメリカに渡ったのが2009年。で、ちょうど日本でいうリーマンショックの直後だったんですね。で、アメリカの経済非常に落ち込んでまして。で、私、ラスベガス在住なんですが、ラスベガスの、失業率が 12% とかっていう、すごい失業率の時だったんです。で、株価も、かなり下がってたんですが、これが徐々に徐々に回復してきまして、今日の新聞に載ってた、今日7月、8月3日、載ってたんですけど、22,000ドル。で、11,000ドルくらいまで下がってたのかな、もっと下がっていたのかなっていうぐらいの感じの時に行ったんですが、景気が良くなってきて、株価も上がってきた。で、私が行った頃は、ブッシュ大統領だったと思います。で、アフガニスタン、イラク侵攻と続いていて、かなりこう戦争に疲れたって言いますか。で、その後オバマが当選して、アメリカってすごい国だなと私も、その後、すごい、まあ、右から左に。
そうですね。
そして、黒人のね、大統領が当選したということで、やっぱり世界中がすごくびっくりしたと思うんです。で、そのオバマが2期やって、で、今度はトランプの時代。
そうですね。
またアメリカはね、世界中びっくりさせたなと思っ ったんですね。で、私が思うにアメリカって、まだ建国200何年かの新しい国だと思うんですね。はい、だからすごく右から左へと揺れてる。で、ブッシュがなければ、オバマもなかっただろうし、はい、オバマがなければ、トランプということもなかったんだ、ではないのかな、と。だからこれからアメリカがどういうふうに、どういうふうなね、路線を探っていくのか、まだわからないところはありますが、非常に多様性に富んだ国で、で、右に左にと大きく揺れながら、でもやっぱり民主主義の国で、いろんな需要をね、ニードを、こう、集約しながら、発展していく国だろうな、というふうに思ってます。
なるほど。
はい。私自身は、これからそうですね、やっぱり私のテーマは、戦後史、沖縄、それから米軍基地、それから、まあ女性、そういうところで、なんか、締めくくる、これでくくられるようなテーマがあれば、それを追求していきたいな、と思ってます。
はい。ありがとうございます。まだまだお聞きしたいことたくさんあるんですが、お時間です。今回のゲストです。沖縄、海を渡った米兵ハンナ嫁たち、今回英語版を出版されました。フリーライターの悦子クリシーさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。